キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
指定校推薦で私立大学は入らない方がいいってことなんですけども、それはなぜでしょうか？
なるほどね、はい、指定校推薦、栄養入試とかでね、私立大学に入らない方がいいですよっていう話らしいです、はい、今は、うん、受験戦争と言われる時代であれば、私立大学に指定校推薦などで入学する学生は優秀だっていう感じだったと思うんですよね。特に僕なんかもそうだったと思うんですよ。僕の大学の受験時代っていうのは、まあ、狭き門と言われていた時だったので、まあ、そうだったのかなと思うんですけど、今は違うらしいです、はい、だから僕と同い年の方っていうのは、多分お子さんがそろそろね、まあ、中学生とか高校生とかで大学受験とかを、まあ、僕の同世代だったら、ね、そろそろ経験しそうな感じですので、まあ、ついでに、ね、ちょうど僕が今調べてたこともあったんでお伝えできればなと思うんですけど、今はその一般入試で定員を埋めるのが困難だそうです僕の時代とはえらい違いますよと、うん、偏差値ランキングを上昇させるというその偏差値操作を行ったりする目的で推薦入試の割合を増やしたりしたので、優秀な学生はどんどん減っていってるらしいです、はい、推薦、指定校推薦だとか栄養入試を受ける学生っていうのは、うん、でそれに伴い企業側も私立大学の指定校推薦で入学したもの、入学者っていうのは採用したくないって言っているらしいんですね。へーと思いました、うん、でどれぐらいレベルが低くなってるのかっていうと、例えばこんな逸話があるんですね、はい、長野県は北海道にあるんですかって聞いたりとか利益って何ですかって聞いたりするのって、知ってますか利益って？
知らないです。
知らないよね。僕も知らないです。利益って何だろうと思ったら、利息っていう漢字を利益って呼んでたらしいんですよしかもその子は経済学部の4年生だったみたいな待てみたいな話ですね。うん、で今は僕のその狭き門だった時と違って、誰でも大学に入れる時代なわけですね。うん、2021年度の大学進学率っていうのは 54.9% です。で短大専門学校まで入れると、その高校卒業してから進学する人っていうのは 83.8% ですよ。 83.8% って言ったらどれぐらいの比率かって言ったら、スマホの普及率と一緒ぐらいってことよどうですか千穂さん、スマホの普及率と同じぐらいの割合でみんな進学していってるわけね。うん、そしたらさ、まあ、要は高校卒業して進学しない子っていうのはマイノリティ側になってると思うわけ。どうですか千里さんの周りで、はい、スマホを持っていない人っていますか？
いないですね。
ほぼみんな持ってると思う。ほぼみんな持ってますよね、はい、これ見てらっしゃる方の周り、ガラケー持ってる人いますか？いないよねみたいなみんなスマホ持ってるわけですよ。だって8割以上なんだもん、スマホの普及率っていうのは。でじゃあ大学ってどうなってるのか、大学のその数はどうなってるのかっていうと、最新のやつ文部科学省で調べたら、 あの令和3年度やったかな、令和3年度で大学は803校あるらしいです。803 ちなみに1990年は507校あったらしいです。はい。でじゃあそれに伴って1990年の、あの例えば僕の時ですよ、1990年っていうのが僕がその、あの受験勉強してた時だったので、その時507校しかなかったわけね。でその時の18歳人口っていうのは200万人いたわけよ。200万人の、18歳人口がいてて、大学の数は507校あったの。でその時の進学率っていうのは 24% だったわけね。大学行く人 24% だったんですよっていう。でじゃあ今はどうか、今は、はい、116万人です。はい、あの僕の当時と比較すると今の子は約半分です。18歳人口が半分に減っていて、大学の数は 1.5 倍に増えてるわけね。で、83.8% の方が、まあ、進学していきますよと。で、あの4年生の大学に行く人っていうのは 54.9% ですから、もう約6割近い方が、半分以上、2人に1人以上は大学に進学していくっていうことですから、まあ、誰でも大学に入れる時代なんだなと。うん。で学校側も大学側もその18歳人口が半減しています、そして大学の数が 1.5 倍になりましたっていうことですから、パイの奪い合いになっているわけね。だって18歳人口が限られているわけだから、で大学の数が増えていっているし、学部も増えていっているわけだから、もうそのパイが少ないわけだから取り合いになっているわけね。で2017年に 39% の大学が定員割れを起こしているっていう話よ。約4割の大学、800校近くある大学のうちの約4割は定員割れしているわけですよ。はい、もう僕の時は信じられないぐらいです。で定員の半分以下しかその募集が来なかった場合、大学の補助金っていうのがカットされてしまうわけで、だから何が何でも大学側は入れたいわけね。うん。でじゃあ私立の私立の大学はどれぐらい人気なのか、いや国公立大学はもう人気だからそれは絶対みんな行くわけなんだけど、私立の大学っていうのは結構ね不人気です、人気がないです。はい。でどれぐらい人気がないのかっていうその割合を示すのが、その不止まり率っていうらしいのよ。不止まり、その歩くにとどまるって書いて不止まり率っていうんだけど、この大学に合格しても実際に入学してくる学生の割合っていうのをその不止まり率っていうふうに言うらしいね。もともと多分違うあの形で言ってたと思うんだけど、その違う業界で使われていた言葉をその学校でも大学内でも言うようになったみたいな感じだと思うんだよね。でこの不止まり率のこの数値が低ければ低いほど合格しても入学してこない学生が多いってことになるわけね。でこの目安として2008年の立命館大学、立命館です、関関同立の立命館ですよ。はい、あの私立大学関西 の、ね、あの4校の最、ね、あの強い4校ですよ。はい、その立命館大学が生命科学部っていう新設した学部があったわけね。で定員は280人に対して、はい、受験者数は9298人、約1万人の方が定員280人しかないところに約1万人ガーンと受けに来たわけね。1万弱の方が。で実際合格したのは2957人が合格したわけですよ。2957人も合格してるのよ、その定員が280人のところに。でじゃあ実際入学したのは266人だったっていう話ね。なんと定員割れを起こしてるわけよ。あの立命館がよ。でしかも2957人も合格出してるのに、実際入学してるのは266人だから、その不止まり率で言うたら 8.9% よ。 10% 切ってるわけね。私立の大学っていうのは合格しても入学する割合っていうのがめちゃくちゃ低いっていうことなわけですよ。これびっくりしちゃった。もう僕の時とは考えられないわけね。 今もう本当違うと思います。本当違う。でそれに伴って大学もその名前を変更しているわけね、名称を変更しているわけですよ。過去30年間で100校以上が名前を変えているっていう話ですよ。で大学名を変更する理由は主に7つあるっていうふうに言われていて、1つ目がその経営者が変わって新しい大学になったっていうのがあります。で2つ目がその系列校と統合して総合大学になった、まあ、なんとなく分かるかなと。で3つ目が大学のイメージを変えようとした これもう分かるわ。多分ね、あのやからみたいなやつが多くて柄が悪かった大学だったと思うんで、そのイメージを一新させるためにその変えましたっていう話ね。まあそれでもね、やっぱりあの廃校っていうか潰れていく大学はあったみたいです。はい。で4つ目が、新しい学部の増設で現行の大学名が適さなくなったっていう、ね、例えばなんだろう、その医療部、医学部みたいなのを新卒増設したら、その新旧大学みたいな、新旧って針のやつねっていう大学が、それだけじゃやっぱ適さなくなるので、医療大学みたいな風にして名前を変更したっていうのは、まあまあそれは分かるかなと。で5つ目が、私立の大学から公立大学に変更したっていう、これもブランド価値がアップしたみたいな風になるのかなというふうに思います。で6つ目が、女子大からの共学になった、まあ、女子大って言ってたら女子しか入れないんだけど、共学にしたことによってその女子を取ったみたいな感じになったのかなと思います。7つ目が、都市名や地名で大学所在地をアピールするみたいなまあこれもちょっとその大学のイメージを変えようとしたっていうのに近いのかなと思います。はい。まあいろいろありますよ。私立の大学ってやっぱりその私立の風になってきますから、まあいろいろね、そのまあスキャンダルじゃないけど、そんなのがいろいろあったりとかしますよね。でそういうのもあって、私立の大学っていうのはブランド価値がなくなってきているんじゃないかっていう風に言われているわけで、私立の大学は有名なそのまあ難関校と言われるね、難関の大学と言われるところ以外はもうちょっともう玉石混合すぎてあんまり良くないんじゃないのかなみたいな、入っても大卒っていうふうにあんまりね、あの言えないんじゃないかなみたいなふうになってくるわけね。で実際にその廃校になっている大学もあるわけですし、そのまあ偏差値もやたら低い大学に入っても、え、何それエフランでしょみたいなふうにも言われてしまいますからね。大学に入ることがステータスではもうなくなった時代ですよと。だから私立の大学行っても実際にあんまり意味がない。実際立命館がその不動産率 8.9% よ。280人の定員に対して定員が残してるわけ266人しか入らなかったって、これももうびっくりした事実かなというふうに思います。でそれに伴い予備校ももう多分大変だと思うわけね。昔は SKY 戦争って言って、各地域にいっぱいその校舎を建てていった、まあ、学習塾っていうか予備校があるわけですよ。わかりますか、千代さん、SKY。
河合塾ですか。
そう、SKY の K は河合塾です。S は春大。で、Y は代々木ゼミナル、ヨゼミっていう感じね。でも、2014年にそのヨゼミは27校のうち20校を廃止したらしいのよね。でなんかそのセンター試験かなんか そっちの方にはあのもうやらないみたいなことを言っているらしくて、でそのヨゼミにいてたメインだったその講師っていうのが、その今でしょう あの林先生がいる東進ハイスクールにごぼーっとこう移行していったっていう話があるらしいのよね。まあ、大学が変わってくるとやっぱそれをビジネスにしているあの予備校も変わっていくよねって。僕が通っていたあの京都 の、ね、あの予備校がねなくなりましたからね。カンブリですよ関西分離なんとかやったかな、ちょっと名前忘れちゃった通称カンブリだったんですけど、なくなっちゃいましたね。 なるほどなと。ああそっかって、今こんなに変わってるんだって。で唯一変わらない部分があって、何かっていうと、その753753みたいなのが言われてるのよ。で何かっていうと、3年以内に就職しても3年以内に辞める比率っていうふうに言われていて、中卒の人は3年以内に7割の人間が辞めていくっていう、で高卒は5割が辞めていく、で大卒は3割辞めていくっていう話らしいの。これは鉄板らしいですよ鉄板らしいので、やっぱこれは唯一変わらない部分なのかなと。で私立大学に関して言えば、やっぱ国公立と違ってだいぶもう今下に見られているっていうのが実情かなというふうに思います。はい。で特に指定校推薦とか栄養入試とか楽して大学入ったっていうふうになっても、いざ就職しようと思ったら、その要は昔の先輩たちがろくでもなかったせいで、ね、企業も私立大学の指定校推薦の入学者は採用したくないなんていうふうに言われているわけですから、まあ、今その指定校推薦栄養入試で入ると後々苦労するんじゃないかっていう感じでもあるし、今やっぱ私立の大学っていうのは正直しんどいんじゃないかな、次第に入るぐらいだったらやっぱ国公立ちょっと目指して頑張った方がいいのかなっていうふうにも思います。はい。 で国公立ってやっぱり一個ブランドですし、で何も学費が安いっていうのもありますからね、うちの娘には国公立行けよっていうふうに言っていますから私立はやめろっつってお金かかりすぎるわって言って、うん、国公立行けよっていうふうに言っています。はい、でやっぱ国公立で大学行って、で例えば東京に行きたいとかって言ってるんですよ、娘も東京行きたいとか、そのまあ港のがある、ね、神戸行きたいとか横浜行きたいとか、やっぱ都会に憧れたいわけですよね。まあ、気持ちはすっごい分かるんで、否定はしないんですけど、ただ大学だけで行って戻ってくるよりかは、その国公立とかに行って、そしたらその東京とかいろんなね、やっぱ選べる、その企業を選べるようなところに行った方がいいよと。そのためにやっぱ大学っていうのは国公立に行った方がいいよとね、売り手市場と言われるわけだから、やっぱね、その国公立に行っていい企業をこちらが選ぶようにするために国公立に行けよっていうふうに、まあ、言ってはいてるんですけどね。まあまあそういうふうになればなと。それが私立の大学になってしまうと、これがこうね、千切りじゃないですけど、その、ね、足切りじゃないんですけど、そのね、この偏差値が丸々以下の大学っていうのはもう、受験する、面接すら受けさせてもらえないみたいな、履歴書で落とすみたいなのが、やっぱりあると思うんですよね。企業の人事部の人の立場になって考えたら、やっぱそういうのはあるのかなっていうふうに思いますので、やっぱなるべくね、いいところに働きたいなと思ったら、もう私立の大学に入っていただければ、もう、企業からは OK と認められない時代になってしまいましたからね、頑張って国公立行きましょうねとそれ確かにもうセンターじゃなくなるんです、なくなったんですけど、受けてね、頑張りましょうねと、もう今の高校生たちにちょっと言いたいかなと。で今のお父さんお母さんたちにも、もう僕たちが受けてた、今のお父さんお母さんが受けていた時代とはもうえらい違うんですよと、もう大学に入るのが当たり前になっていますよと。そしたらその変なね、偏差値の低い大学に入ったらもうほとんどね、就職先はないみたいな状態になってしまうかもしれませんよみたいな、実際に企業が嫌がっていますよみたいな風にはありますからね。もう今時代の変化っていうのをものすごく感じたなっていう風なのを思いましたね。まあ、もしよかったらね、その参考文献ですね、この本がすごく良かったので、まだよかったら買ってみてくださいねと。まあ、よかったらこう、 うちの、ね、ダイレクトレスポンス広告も買っていただければなと思ったりしますね。はい、
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。